お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は産科婦人科の大石杉子先生をお迎えして不妊治療についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生今日は不妊症についてなんですが、はい、まあ、不妊症で悩まれている方が不妊治療を行うにあたって知っておいた方が良いっていうことはありますか？
はい、まずは妊娠成立 のメカニズムについて確認しておきたいところなんですが、はい、女性の体では基本的には一月に1回卵巣で排卵が起こって、で卵は卵管の先の卵管塞というラッパのようになっているところでピックアップされて、卵管まで自力で登ってきた精子と出会い、卵管の中で受精します。受精卵は 4,5 日かけて細胞分裂を繰り返して子宮の中まで移動して着床することになります。でこのどの過程に問題があったとしても不妊症の原因となりますので、不妊症の原因は一つではなくていろいろあるということになります。
具体的にその不妊症っていうのはどういった状況のことよりも、もちろんこうおめでた妊娠しないということだと思うんですけれども、
はい、具体的にはですね、不妊症の定義としては避妊をせずに夫婦生活を通常通り持っていても、うん、1年ほど妊娠できない状態とされています。避妊をせずに夫婦生活を持っていても妊娠しない期間のことを不妊期間というんですけれども、若い夫婦ではこの不妊期間が比較的長かったとしてもその後妊娠できる可能性が あることが多いんですけれども、年齢が高くなればなるほど不妊期間が短くてもそれ以降に自然に妊娠する可能性が低くなっていきます。女性の年齢が35歳以上の場合には1年というのはちょっと長いというふうに考えて、半年ほどのこの不妊期間があれば何らかの検査をしたりと、こう何か開始した方がいいと言われています。
若い夫婦で言えば1年以内に妊娠できなかった状態、まあ、それ、はい、まあ、年齢が高くなれば、まあ、1年と言わず半年ぐらいでというふうに、まあ、それぐらいの期間を目安にもし、まあ、心当たりというかね、はい、あれおかしいなっていうところがあれば早めの検診。
そうですね、はい、最近では女性も社会進出を果たして、まあ、バリバリとお仕事をされていて、結婚の年齢がちょっとこう遅めになってくるっていう方もいらっしゃいますので、この初産の初めてのお子さんの出産年齢がどんどん上昇してきているということが分かってきていて、でそのため不妊症の割合も以前に比べて増えてきているというのが分かっています。この不妊とこのご年齢の関係が切っても切れないということをよく知っておくと早く行動を起こすことができて良いかなと思います。
こう排卵とかっていうこのメカニズムがやはり体が衰えていくことによってでうまく働かなくなってくるから。
そうですね、この、うん、まあ、加齢というとちょっと耳が痛いかと思いますけれども
これはね自然の摂理ですから仕方ないですよね。
そうですね、うんうんうん、まあ、女性としてはちょっと加齢という言葉は少し、うん、ちょっと抵抗のある言葉かもしれないんですけれども、はい、まあ、不妊を考える上でですね、やっぱり年齢っていうのは、うん、かなり重要なポイントになりまして、昔のこのデータなんですけれども、避妊の方法が確立していない時期にこの女性の年齢と出産の数を調べた研究があるんですが、うん、20代の前半であれば1000人あたり500から600ぐらいの出産の数であったのに対し、30歳になると徐々に減少してきて、35歳からまたさらに急激に減少して1000人あたり300程度、40歳を過ぎると200未満というふうに、もうこの35歳を境目にもう急激に低下しているということが分かっています。
まあ、40代以降では20代の半分以下になるわけですね。
そうですね、年齢とともにこの妊娠ができる可能性が少なくなる原因としては、やはり卵の数がどんどん減っていくっていうことが挙げられるんですけれども、実はこの女性の中の卵巣の中にあるこの卵子は生まれる前に作られていて、生まれた後にそこから作られるということがないんですね。この卵子の元になる卵胞細胞というものがあるんですけれども、これはまだお母さんのお腹の中にいる胎児の時ですね、赤ちゃんの時の時期が一番多くって、約700万個作られるんですけれども、これはもう減っていく一方で、生まれる頃には約200万個に減っています。
かなり減りますね。
そうですね、もうだいぶ、そんなに減るのかっていうふうに最初、
本当ですよね、
私もちょっと衝撃を受けましたけれども、で、排卵が起こり始める思春期頃にはなんと30万個ぐらいまで減っています。そのうち排卵する卵子の数は、さらにその中のうちの 1% 以下の400個から500個ほどと言われています。で、基本的に排卵する卵の数は基本的に1個なんですけれども、その1個だけが減っていくわけではなくて、同時に数千の卵子が一緒に閉鎖する、死滅するっていうふうに言われていますので、この卵母細胞は増加することはなくて減る一方で、35歳後になるともうどんどん減っていって、卵母細胞の数が、そうです、急速に減っていって、卵母細胞の数が1000個以下になると閉経すると言われています。またこの数だけじゃなくて、年齢とともに卵子の質も落ちてきますので、どちらもですね、数の減少も質の低下もどちらも妊娠が難しくなる原因となります。
先生、昔よくね、マルコというふうな言い方をされてたと思うんですけれども、高齢出産、今高齢出産いくつからになってますか？
一応変わらずに、いわゆるマルコ35歳なんですけれども、やはり35歳といっても、もう最近すごくお若い方も多くて、やっぱりこう抵抗があるかもしれないんですけれども、今お話ししたみたいに35歳以降というのは、やっぱりこういった変化が急速に起こってくる時期ですので、やはりマルコは35歳で変わらないんですね。
そうなんですね。
40歳を超えると超高、超というか、超高齢というふうに言ったりもしますので。
そうですよね。いや、でも本当に年齢が高い出産というのは、母子ともにある意味こうリスクも高くなってきますからね。
そうですね、妊娠した後もやはり合併症といって順調でないことが多くなってきたりしますので、安心ができない時期ということになってきますね。
ですね。先ほども先生、社会情勢的に、女性がね、キャリアを積んでいることによって、最初のお子さんの、出産年齢というのがですね、高くなってしまう、女性が進出するのはいいことなんだけれども、子供を、もし本当に家族を作りたいというふうにね、願っているご夫婦であれば、なるべく早めの、妊娠計画っていうんですかね、これには。
はい、そうですね、妊娠計画、家族計画ですね。
早めにっていうのはもう、
そうですね。
欲しくても、できないという方に対しての今日はお話になってきますもんね。
そうですね。不妊症は年齢以外にも原因はたくさんありまして、原因としては大きく4つありますけれども、ご年齢が若い場合でも排卵がうまくいかないという卵巣の問題もあります。これは卵巣因子排卵障害とも言ったりもしますけれども、これは年齢に関わらず起こってくることですね。もう一つ、この精子と卵子の受精の場所は卵管なんですけれども、この受精の場所が問題がある場合ですね、卵管因子と言いますけれども、卵管の通りが悪いとか閉塞している場合、もしくは卵管妊娠を以前にしたことがあって卵管を摘出してしまっている場合というものも含まれたりします。で、その着床する場所である子宮ですね、赤ちゃんのベッドって言ったりもしますけれども、その子宮に問題がある場合、子宮筋腫やアナヤマクポリープっていうようなものがあったり、あと子宮にもともと奇形をお持ちの方とかですね、そういった原因がある場合もあります。
これはでも女性側の問題になってきますね。あとやはり
そうですね、
お相手がいらっしゃいますけれども、男性側の方の原因というのもありますよね。
そうですね、もちろん男性側の原因が不妊症の原因であることも ありまして、精子の問題ですね。精子の数が少ない場合、もしくは運動率が低い場合、こういうふうに異常があると妊娠しづらくなります。これを男性因子と言いますけれども、どこに問題があるかっていうのを、不妊症外来に来たら、数ヶ月かけて治療しながら検査を一緒に進めていくっていう形になります。
こうやって、不妊症外来に3ヶ月かけて治療していくわけなんですけども、他に、例えばその治療を先生方から受ける以外に、例えば自分で何かできることっていうのはあるんですか？
そうですね。ご自分でできる方法で有名な方法としては、基礎体温の測定があります。ちゃんと排卵をしていると、低温層と高温層に変化する二層性っていうパターンを示すんですけれども、それがあるかどうかっていうのをご自分で測定していただいて、この卵巣がちゃんと排卵できているか、排卵症がないかどうかっていうのを調べることができます。薬局にこの基礎体温を測る用の体温計、下2桁ですね、小数点下2桁まで測れるこの精密なものもありますので、そういったものを使って、ご自分でチェックしていただくっていうものもいいかなと思います。
それをチェックすることで、先ほども言いましたけれども、家族計画が、
そうですね、
をきちっとやってるんだけれども、おかしいなっていう時には、また病院の方でね、検査するっていうこと。
そうですね。そうですね。病院の方ではホルモンの採血をしたりですね、また超音波で実際卵巣を確認して、より正確に排卵の時期が、いつであるか、ちゃんと排卵できているかっていう状態をチェックすることができます。
病院で行う検査はもっと他にもありますか？
そうですね。この卵管因子ですね。卵管が通ってるかどうかっていうものを調べる検査に卵管造影検査っていうものがありますけれども、これは子宮の入り口から造影剤っていうお薬を子宮の中に注入して、その造影剤が子宮の中を満たして、卵管が通っていれば卵管を通してこの造影剤がお腹の中に出てくるっていうのを、レントゲン写真で確認することができます。で、造影剤がスムーズにこうお腹の中に出てくるのが分かれば、卵管はしっかりと通ってる、良好っていうふうに判断します。で、途中でこの造影剤が入らなかったり、止まってしまったりする場合っていう時には、卵管が閉塞している、またはこう狭くなって狭窄している、つまり通りが悪いというふうに判断する、こういった検査がありますね。
先生、いろいろ検査ありますけれども、今の検査は少しちょっと痛そうな感じもしますけれども、痛いですか？
そうですね。これ、詰まってる場合とか狭くなっている場合は、やっぱりこう圧がかかってしまいますので、やはりちょっと痛みを訴えられる患者様はいらっしゃいますし、この我慢ができないほどではなくても、大体の方はやはり少し痛みを伴行う検査ではありますけれども、とても重要な検査ですので、ちょっとだけこう気持ちを、
心構えをして
準備していただいて、そうですね。検査自体は10分から長くても15分ぐらいで終わる検査ではありますので、ぜひ受けていただきたいなと思います。
どこに原因があるかっていうのをきちっと探すための検査ですからね。
そうですね。
また他にもありますか？
いろいろあるんですけれども、子宮の原因がないか、子宮因子がないかっていう検査は主に超音波で判断しますし、子宮筋腫はよく聞いたことある病気だと思いますけれども、女性の約3分の1が実は子宮筋腫を持っていると言われていますけれども、
かなり多いですね。
そうですね、意外に多くて、ご自分では気づかれなくて検診の時に初めて言われるっていうことも多いんですが、子宮筋腫があると聞くと自分は病気だ、ちょっとまずいんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですが、子宮筋腫があるっていうことが直接不妊症につながるっていうことであったり、もうすぐ治療をしないといけないっていうことではなくて、その子宮筋腫の大きさや場所によって、位置によってですね、この不妊症の原因になるものもあれば、もう様子を見てて問題ないものもありますので、そのサイズとか位置を細かく調べていくっていうことが重要になります。
不妊症のこの検査で初めて筋腫があるっていうことが分かるっていうパターンもあるわけですね。
そうですね、意外とこの、ちっちゃいものから実は大きいものがあったっていうものまで、その時初めてご本人さんもお分かりになるっていうことがよくあります。
その時にすぐ手術であったりとか治療を始めないといけないものだったとしたら、そこからまず治療してからの不妊治療っていう、はい、に移っていく。
そうですね、場合によってはやはりその生理の量があまりにも多くて貧血になってしまったりとか、あとは子宮筋腫は基本的には良性の腫瘍なんですけども、中にはその いわゆる肉腫といったり、がんといったり、悪い出来物ですね、悪性の出来物と区別が難しかったり、はい、もしかしたらその悪性のものではないかっていうふうに疑ったりするように見えるものもあるので、そういった場合には先に治療をして、その問題を解決してから不妊治療に移るっていうこともありますので、うんうん、まあ、それも最初の検査でありますので、まあ、ちょっと産婦人科敷居高いと思うんですけれども、ね、気軽にと言ったらなんですが、うん、来ていただけると
そうですね、違う病気もね、はい、発見できる可能性もあるわけですからね、
うん、そうですね、はい、
はい、で先生、男性の場合はどのような検査を行うんですか？
はい、そうですね、男性の場合の検査はですね、うん、精液の検査になりますので、うん、カップに1回分の射精を提出してもらって、その精液の量ですとか精子の濃度、あと運動率を見ていきます、うん、またこの精子の数や運動率が問題なくてもですね、精子の形がいびつだったりすることもあるんですね、はい、全部が全部この綺麗な形をしているわけではなくて、うん、この頭の部分の形が少しいびつだったり尻尾が折れ曲がっていたりっていう精子も実は多くて、うん、でそういった精子の割合が多いかどうか、問題ないか、つまり奇形率が問題ないかっていうのも確認します。そういった問題が実際ある場合にはですね、なかなか普通の夫婦生活では妊娠が難しいっていう場合もありまして、はい、場合によってはもう一番最後のステップである体外受精ですね、顕微授精が早めに必要っていうふうに判断される場合もありますので、これも早めに受けてほしい検査のうちの一つですね。
ご夫婦でね、本当に協力し合って不妊治療を一緒にやろうっていう、はい、姿勢をね、男性なかなかこう、恥ずかしがったりとか、最近は、ね、最近の男性はどうですかね、先生。
そうですね、昔よりはもしかしたらこの男性も一緒に受診される、うん、まあ、割合は増えてきているかもしれないんですけれども、うん、やはりもう女性でも婦人科ってなかなか敷居の高い、うん、他の科に比べると敷居の高い科かなと思うんですけれども、うん、まあ、男性はさらにこの待合室に女性が
対応
を占める中でこうポツンと一緒に待つっていうのも少しやっぱり抵抗があるようですし、うん、なかなかお仕事も忙しいっていうご主人さんも多いので、はい、やはりこう温度差がちょっとやっぱり ある夫婦も多いんですけれども、はいはい、うん、同じ熱意を持ってっていうのがやっぱり一番、ね、うん、望ましいですけれども、そういう話の機会を持っていただいて、うん、ご夫婦でこの、う
ん、でね、
相談する機会を多く持てたらいいなと思います。
本当そうですね、これ一人でできるものじゃないですからね、はい、本当に
そうですね、うん、どちらかが頑張ったとしてもこう、うん、やっぱり二人の協力でが必要なものですのでね。
本当そうですね。で先生、じゃあこの検査で大体のまあ原因っていうのはもう分かってくるわけなんですね。はい、
そうですね、うん、原因が分かることも多いんですけれども、うん、実はこういろいろ検査をしても、まあ、どれにもあまり問題がなさそうっていう場合もあってですね、はいはい、これを原因不明不妊というんですけれども、うん、こういった方も実は3割ほどにいらっしゃって、うん、まあ、ちょっとはっきりとした原因は申し上げられないんですけれども、うんうん、っていう形になりますが、うんうん、ただ原因がないから治療ができないというわけではなくて、はい、その排卵日の確認をしたりですとか、うん、あとこの排卵日に合わせて夫婦生活を持っていただくっていうタイミング療法ですね、うん、そういった治療をすることもできますし、うんうん、まあ、そういった治療することで妊娠される方もいらっしゃいますし、まあ、最終的には体外受精っていうこの最終ステップまで進んで、いろいろと手をつくしてもやはり妊娠がちょっと難しいこの、まあ、難治性の方までですね、様々いらっしゃいます、
うん、先生、実は私もですね、2人目がなかなか、はい、できなくて、はい、
あ、そうだったんですね。
そうで2人目の不妊治療を受けてたんですよ、はい、で原因が不明だったんです。どちらも異常が全くなくって、で、ね、で先生が今おっしゃったように排卵日の確認をしてタイミング療法を知ってたんですけれども、はい、それでもね、なかなかできてない時に、はい、あなた太ってるからよって言われたんです、はい、いや、これ本当ね、もうそうなるとですよ、本当に、まあ、仕事柄ですね、少しこの、体を鍛えてないといけない仕事だったので、
そうなんですね、
そこからするとあなた太ってるんじゃないのって言われるような体型だったんですね。だから
そうなんですね、
そこからね、4ヶ月ぐらい はい、体を温める、まあ、半身浴であったりとか、はい、健康的にですね、それも、はい、落とす方法をしたら、痩せた途端にお目覚めになりました。
はい、本当に素晴らしいです。その努力も素晴らしいですけども、結果に結びついたというところが一番
、はい、もう本当にありがとうございます。い
や、実はやっぱりこの、うん、このふくよかな、うんうん、あの体型と妊娠しづらいっていうのは関係が実はあるんですよ、やはり。
そうなんですね。
そうなんです。このやっぱりこう標準体重よりもちょっと重めになっていくと、うん、この排卵がしづらくなるんですね、うん、まあ、ちょっと機序、作用機序というか、そういった、うん、なぜそうなるかっていうのは少し細かい部分があるんですけれども、はい、排卵がしづらくなるっていうこともありますし、着床もしづらくなるんですね。
そうなんですね、
はい、なのでやっぱりダイエットもこの不妊治療のうちの一つで、うん、もう よくぞ言ってくださいました。これはですね私たちからも、ね、うん、はい、ちょっとやっぱりこう、ふくよかな方には、はい、体重を落としていただけますか、それだけでも不妊治療のうちの一つになりますよ、っていうことで、お話をさせていただくことが多いんですが、やはり、まあ、自分も人のことは言えないですけど、体重を落としてなかなか本当に大変で、
そうですね、
はい、ご苦労なさってる患者さん多いんですよね。よくぞ言ってくださって。
じゃあ、私はちょっといいモデルケースでしたね。
そうですね。やっぱり妊娠した後も体重がこう標準体重に近い方が、その妊娠の経過も順調にいくことが多くてですね、血圧が上がってしまったりとか、糖尿病のようになってしまったりっていうこともあるので、やはりこの妊娠前に、そうですね、この体重のコントロールをしておくというのは非常にもうとっても大事なことです。
よかったです。今ちょっと私の例をさせていただきました。ありがとうございます。
はい。
じゃあ先生、はい。で、不妊治療に関しては、いろんなメディアでもね、はい、取り上げていますので、この体外受精という言葉はね、皆さん聞き慣れているかとは思うんですけれども、実際に具体的にはどのようになっているんですか？
はい、そうですね、うん。はい。不妊治療のステップとしては、うん、タイミング、療法、人工受精、体外受精っていうふうなステップで一般的には、ステップアップしていくんですけれども、はい、タイミング療法は排卵日を確認して、排卵日に合わせて夫婦生活を持っていただくというのがタイミング療法になります。はい、で、人工授精は、この排卵日に合わせて、濃縮した精子を直接子宮の中に注入するというのが人工授精になります。はい、で、それ、このタイミング療法と人工授精は、受精と着床っていうのはもう自然の妊娠とほぼ変わらない状態になりますので、これを合わせて一般不妊治療というふうに言ったりもします、はい、それに対してこの最終的なステップである体外受精っていうのは、うん、この採卵手術といって女性から卵子を取る手術ですね、採取する手術をして、で精子と受精をさせて、受精した卵を子宮の中に戻すっていう過程を、うん、しますので、生殖補助医療っていうふうにも言われますけれども、一般不妊治療と比べると負担の大きい治療とはなりますけれども、これが最終的なステップになりますね、
まあ、こうやって、まあ、いろんなステップを踏みながら妊娠っていうのを目指すわけなんですけれども、なかなかうまくいかなくってっていうね、はい、知り合いもいましたけれども、費用の面では大きな負担になってくるんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、やはりもう経済的なことには不安をお持ちで、うん、婦人科に受診すること自体も不安だけれども、費用の面でも不安っていう方は結構多くいらっしゃっています、うん、で今まで不妊治療は保険でできる治療が限られていて、このタイミング療法であったりとか検査っていうのは保険が効くものが多かったんですけれども、はい、この人工授精、体外受精っていうものは自費診療ですね、この、うん、保険が効かなくて全額自分でお支払いをしないといけないという自費診療でしかできない治療だったんですけれども、はい、今年の4月からこの人工授精と体外受精も保険の適用が効くようになりました、うん、ただまあこれはちょっと年齢制限があって、40歳未満の方は通算6回まで、体外受精ですね、はい、体外受精の場合は通算6回まで、うん、43歳未満の場合は通算3回までっていう適用が年齢制限があるんですけれども、うん、やはりこの早ければ早いほど、この体もそうですけれども経済的な面からもまあチャンスが多いっていうふうに なるんじゃないかなと思います。
本当ですね。じゃあもう本当に、
はい、
今ね聞かれてる当事者の悩んでなかなか受診できない方もいらっしゃったかと思いますけれども、今の話を聞くと、はい、やはり早めに相談するっていうのはもう大切ですね。
そうですね。もうやっぱりこう行きづらい、こう受診しづらいっていうのがあるとは思うんですけれども、うん、まあ、早めに受診してみようかなと思われる方が、この、まあ、保険のこともそうですけれども、うん、前より増えてくれるといいなと思いますね。
はい、ありがとうございました先生。本日は琉球大学病院産科婦人科の大石杉子先生をお迎えして不妊治療についてお話を伺いました。
はい、はい、ありがとうございます。
先生ありがとうございました。